今日主の御言葉を取り継がせていただける幸いを心から感謝いたします。今日の御言葉は元旦礼拝と同じ御言葉を取り継がせていただきます。元旦礼拝で既にお聞きになった兄弟姉妹におかれましては、もう一度確認し、それが深く根付き、それをどのように理解するかから、どのように行うかという領域へと、この御言葉の時間、また応答する時間の中で、それを主が導いてくださいますようにと祈ります。イザヤ書の40章の1節から5節まで、これが今年私たちの群れに主が与えてくださった御言葉です。ご一緒にイザヤ書40章1節から5節まで朗読してまいりましょう。はい、では3、はい。慰めよ、慰めよ、私の民よと、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ。これに呼びかけよ。そのロークは終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、2倍のものを主の手から受けたと。アラノに呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で私たちの神のために、王子を平らにせよ。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る。主の御口が語られたからだ。アーメン。今日主が与えてくださっている、それぞれの祈りの中で語ってくださっているように、主の御口が語られた、主の言葉が語られたら必ずその通りになります。そしてそれを私たちはもうすでに今この地に起こり始めている、今もうそれが芽生えているという、それを見ることができる時代に置かれていることを本当に心から感謝し、それがますます完全に現れることを期待して、それを信頼して、この御言葉の成就の神の技を、御言葉が実現する神の技を共に受け取っていこうではありませんか。アメン。今日の元旦礼拝でも同じでしたけれども、今日の御言葉の主題は、主の前に道を整えよ、主のご来臨に備えるキリストの花嫁。主の前に道を備えよ、キリストの来臨に備える、主の来臨に備えるキリストの花嫁。これが今日のメッセージの主題です。今日は、勝先生の助けをいただきまして、パワーポイントを用意して、あります。次のスライドお願いします。今年は西暦2021年、AD2021 年、アンノドミニ、主の統治、キリストが来られてから2021年ですね。そして、ユダヤ暦では5781年というふうにカウントしています。ユダヤ暦、彼らは天地創造からカウントしているというふうに言っていますけれども、その数え方でいくと5781年、これは聖書にありませんけれども、聖書にあるのはユダヤ暦の1月2月3月4月という数え方であります。そのユダヤ暦の1月の時には、杉越の祭りを祝いなさい、祝いますと言われています。3月の時には50日の祭り、7週の祭り、五旬節の祭りを祝いなさいと主が命じておられます。そして私たちはすでに何度も確認して受け取っているところでありますけれども、この杉越の祭りはイエス様の子羊としての十字架で葬られて、贖いを成し遂げてくださったことである。また葬られて復活してくださって、挙げられて聖霊様が下ってくださった聖霊降臨の それぞれの季節に、それぞれのタイミングぴったり、それぞれのユダヤ暦の1月のその日、その時に、イエス様は杉越の子羊として葬られ、その月のその日に、五旬節の祭りのその日に聖霊が降臨した。アバウトではなくてぴったりその日だったということを私たちは聖書から見ています。主の御言葉は本当にその通りで、ブレがない、そのタイミングまで完璧であることに恐れを、また主の御業を覚えます。でも、そこで終わりではなくて、もう一つ三大祭り、大切な祝いなさいという祭り、そして今イスラエルの中でも、最も大きなお祭りといえばこれという祭りが、このスコットと書いてある一番下のオレンジの仮硫黄の祭りであります。それはユダヤ暦の7月、ティスレの月に祝いなさいというふうに命じられています。一番最初に御言葉を朗読した通り、この時は、今は新年、というふうにイスラエルでは祝われます。7月の時にラッパを吹き鳴らすんですが、それはイスラエルでは今は新年というふうになっているんです。あれ、神様、聖書歴では1月から1年始まるって命令したんじゃないんですか。なんで今は7月から1年が始まるというふうになっているんですか。と疑問に思いませんか。バビロン捕囚の途中からそのように月の初めがこの7月、ユダヤ暦の7月の時からになっているという記述を見ることができるので、その捕囚の中で他の異教の文化が混じり合ったんじゃないかというふうにいう解説もあるようですが、これは私の推測、私の信じるところでありますけれども、このスカリオの祭りが表しているのは何ですか？イエス様の再臨ですね。杉越の祭りというのは、間違いなくイエス様の初臨のビッグイベントであり、一番大切なことがイエス様の初臨の十字架でありました。でも再臨の時には新しい年が始まる、新しい国が始まる、キリストの王国が来られる、そのことをすでにイスラエルは方としても予表して表しているのではないかなと信じています。本当のところは分かりませんけれども、主が来られた時に全てを教えてくださるでしょう。しかし今確かにこのカリオの祭りの直前のその7月の時に彼らは新年を祝っているのであります。主がなされる御業は本当に完璧ですので、主の御言葉をさらに求めて教えてください。そのように主の御業を待ち望んでいきたいと思います。次のスライドお願いします。今私たちが置かれているシーズンはこのね、秋に向かっているということを今確認しました。次にキリストの再臨間近にあります。今、イザヤ書の40章のところの背景をイザヤ書の一節のところから確認しますが、スライドはそのままで、イザヤ書一章の一節、このようにあります。アモツの子、アモツの子イザヤの幻、これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。これらの王様は BC745 年から680年頃、イエス様が生まれるよりも740年、680年前、それらの時代のことでありました。そして彼が仕えたのは南ユダですので、この地図で見ますと、赤に見えますか？オレンジですかね。オレンジ色のこのユダと書いてある地、王国の方に仕えました。北はアシリアから攻められて、北イスラエルが滅ぼされてしまいました。次のスライドをお願いします。そしてエジプトからも攻められて、北アシリアからの最初の、イスラエルを滅ぼしたので、次はユダもという時に対しては、イザヤは予言して、それではその時には守られる、大丈夫だというふうに主の言葉があったんですが、しかしその時の王ヒゼキヤの心を本当に最後まではっきりと主だけに頼り切るということに全うする、最後までそれで歩むことができなかったので、他に頼りたい、その心が王の心にあったので、 主は、違う、それは私の栄光を表すものではないとして、バビロン帝国に捕らえられ、捕囚とされることを予言しなければなりませんでした。それがイザヤ書の39章のところに書かれています。5節から7節のところですが、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものはバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されないと主は仰せられる。あなたの息子たち捕らえられて、バビロンの王の宮殿で宦官となる者たちがあろう。王の宦官となる、宮殿で宦官となるということは、去勢をされてその子孫は途絶えるということ。イスラエルの民は、その南ユダの王国も終わってしまうのだということを予言せざるを得ない。その状況の本当に真っ暗なただ中にあって、イザヤ書の先ほど読んだ40章の予言は、その直後に同時に主から与えられたものです。慰めよ、慰めよ、エルサレムに語りかけよ。その咎は償われて、主の手から2倍のものを受けた。今から受ける、その予言でありますけれども、主の言葉が発せられた時、それは完了するので受けた。そのように主がイスラエルに対して語ってくださっている御言葉を本当に心から感謝いたします。私たちも同じように主の道を整えよという時代に置かれています。初臨ではないです、もちろん。もう来られました。でも再臨です。もう夏の終わりが分かっています。私たち皆感じています。秋、そのラッパが吹き鳴らされるとき、新約の御言葉を見るならば、私たちはたくさん、それこそが主の来られるときだということを知っています。でも私たちの歩みは本当にそこにぴったり合っているでしょうか。主の道を整えるとは、私たちはどのように歩むべきなのでしょうか。共に確認していきましょう。次のスライド、もう一つ次のスライドお願いします。第一番目、それは愛する主の道を整えるとは、それは愛する主のご来臨を熱心に待ち望むということを通して整えていきます。ルカの福音書の1章15節から17節まで、ルカの福音書1章の15節から17節までご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、まだ母の胎内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。アーメン。パワーポイントに戻していただければ幸いです。イエス様の初臨の時、2000年前の時には、このバプテスマのヨハネが今の御言葉、イザヤ書の40章の1節からの御言葉の成就そのものとして用いられました。ルカの福音書の3章のところにはこう書いてあります。そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。そのことは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。アラノで叫ぶ者の声がするとして、イザヤ書の40章の御言葉が引用されています。バプテスマのヨハネこそがこのイザヤ書40章の予言の成就として用いられました。彼は荒野で叫ぶ者の声としてメシアの到来を告げ知らせ、またメシアの来られる道をまっすぐにする者として、もう来るんだから、もうすぐそこまで迫っているんだから、道をまっすぐに整えなさいと宣言する声として用いられました。道、それは私たちの人生の道、誰かが何とかしてこうして歩んでいく道ではなくて、それはイエス・キリストの道です。イエス・キリストを伝えるイエス・キリストしかない。私が道であると言われたイエス・キリストを表す、イエス・キリストをはっきりさせるという道です。 最初に使われているのは創世記の3章24節、命の木への道という言葉で、この道という言葉が使われています。エデンの園を追い出されたアダムとエバは、もう戻ることができないように、罪のままで永遠に生きてしまったらもう考えられないほどの悲惨しかあなたたちにはないので、命の木への道を閉ざすというところで最初に使われていますけれども、イエス様がその道を杉越の子羊として、その道を開いてくださったことを心から感謝いたします。私たちはその木の道、命の木への道を歩んでいることを心から感謝いたします。でもそれを再臨の前にふにゃふにゃでなんとなくでもたどり着ければいいかなではなくて、それをまっすぐにストレートにしなさいと主は語っておられます。私たちの歩みの真ん中にイエス様をお迎えすること、主権者としてお迎えすること、私たちを助け、救ってくださり、必要な時だけ救ってくださる主ではなくて、イエス様ではなくて、私たちの王の主の主としてお迎えする、ジーザス・アット・ザ・センターという英語の礼拝の曲がありますけれども、本当にイエス様が中心でありますように、私の人生の中心でありますように、生涯の中心でありますように、軸は何だったか、最後に残ったものは何だったかと言われた時、ああ彼はイエス様愛してたね、イエス様の栄光を表したかった人だね、イエス様の栄光が現れた人だったね、そのように言われたいと心から願います。他のことで評価されるよりも、イエス様だったねと言って評価されたいと願いますね。その他に評価されたら素晴らしいことありますか？もちろんいくつかあるでしょう。それぞれ思いつく領域はあるでしょう。それぞれの賜物の領域に応じてだと思います。しかし何よりも素晴らしいことは、その道の真ん中に、そのセンターにイエス様がいたねと言われることだと心から信じます。これを本当に私たちこの1年かけてまっすぐに、まっすぐに整えさせていただきたいと願うのであります。アメン。私たちの使わされているすべての領域においても、主の道をまっすぐに整えましょう。アメン。このカルチャーの中では難しいですよ。戦いがたくさんありますよ。でも主の道ですよ。私たちがなんとかうまく良いようにやっているねと言われる道ではなくて、主の道です。イエス様だねと言われる道です。本当にチャレンジングだと思いますけれども、足を導いてください。それの兄弟姉妹に油注ぎを与えて、知恵を与えて、判断力、決断力を与えて、主の道が整えられるようにと、すべての場所において用いられますように、イエス様が中心ですねと、どの領域においても、どの場所においても、一人の時にもイエス様がセンターであり続けることができますように、主が来られるということを熱心に待ち望み続けるものでありますように。アメン。黙示録の22章10節、17節から21節までをご一緒に朗読したいと思います。私たちのうちにある御霊が主を本当に熱心に待ち望み、来てくださいと告白させます。黙示録22章17節から21節まで、17節からお願いします。はい、3、はい、御霊も花嫁も言う、来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。私はこの書の予言の言葉を聞くすべての者に証しする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。また、この予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。これらのことを証しする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように。アーメン。主を心から慕い求め、主を待ち望んでいる者たちを主は迎えに来られます。御言葉はヘブル書でそのようにはっきり宣言しています。主を心から慕い求め、待ち望んでいる者たちを主は迎えに来てくださいます。今年主を熱心に待ち望みます。 本当に主を熱心に情熱を傾けて時間を割いて主を待ち望み続けます。第2番目はイスラエルと世界のイスラエルの救いと世界宣教に使えることを通して私たちは主の道を整えます。それが御言葉にはっきりと書いてある主が帰ってこられる道だと主が帰ってこられる道はこのイスラエルと世界宣教の時だと書いてあるからです。慰めよ慰めよ私の民をエルサレムに優しく語りかけようと御言葉は言っている。この私の民とはイスラエルの民ですね。もうそうだよねって思いますか？こんな質問の仕方申し訳ないかもしれないんですが、私は私の民をって言ったら日本人だと思ってました。ずっとね、あまり長く話す必要もないんですが、それが私のためだって言ったらイスラエルのことじゃないかって気づいたとき、こう矢塚先生に導かれてそのようにこう何度も語られて、それがイスラエルのためのことが私のためそうだったのかって分かったとき驚いてしまいましたが、皆さんはどうでしょうか。私の民と御言葉が言っているのはイスラエルの民ですね。アーメン。本当にそれをその後にストレートに受け取ることができている恵みを感謝いたします。本当にそれを聖霊様が教えてくださってイスラエルに使えることができる、本当に御言葉がその通りだと私たちに入ってくることができる恵み、入っていただける恵み、本当に心から感謝いたします。イスラエルの救いに祈り、また捧げ、今年も共に使えてまいりましょう。マタイの23章37節から39節までご一緒に朗読いたしましょう。マタイ23章の37節から39節まで。はい。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りがひなを翼の下に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます、祝福あれ主の皆によって来られる方に、とあなた方が言う時まであなた方は今後決して私を見ることはありません。アメン。主ご自身がこのように宣言されました。しかしあなた方がこう言う時まで見ることがないということを見言葉ならば、そう言うならば来るだということ、スティーブン・セイコー先生を通して私はそれを最初に聞いたと思いますけれども、言うならば来るんだということを主は言っておられると同じことだと。今イスラエルの民の中ではこの祝福あれ主の皆によって来られる方にという、それはヘブル語で、バルハバベシェムアドナイというそうですけれども、この賛美があるんですね。これをそれをイスラエルのおそらくこれからあれですかね、昨日の夕方礼拝しておられるグループもいると思うので、もうイスラエルではこうそういう賛美があちこちこちこちで、あちこちこちこちって変ですね、あちらこちらで賛美がされてるんです。つまりこの御言葉が成就し始めてるんです。芽生え始めてるんです。イスラエルの民が祝福あれ主の御名によって来られる方にという宣言を毎週ベースでし始めているんです。ハレルヤハレルヤ。消えていた国が、消えていた民がもう一度集められるだけでなく、主の息吹が今吹き入れられていて、イエスこそがメシアです、イエスこそが主ですと宣言して、祝福あれ主の御名によって来られる方にと宣言している、そのことを私たちは知ることができて祈ることができて感謝いたします。私たちは東のあての本当に小さな群れ、本当に小さなことしか何もできない、しかし祈るときに主の霊が本当に働いてイスラエルを支え、イスラエルに対する主の働きをサポートすることができる、心から感謝いたします。私たちに与えられているこの務めを、また本当にイスラエルに妬みを起こさせるほどの主との愛の交わり、主への情熱、それをますます増し加えて主のイスラエルの民を に妬みを起こさせるほど主を礼拝し、主の前に祈りを捧げていきたいと心から願います。同時に、次の丸黒ポーチですけれども、アブラハムの信仰の子孫に連なる民も、つまり全世界の民も、この神が主です、イエスが主ですというならば、その群れに加えられることを心から感謝いたします。私たちも東の小さな島国ですけれども、そこに加えられます。全世界の民が福音を聞くからです。ちゃんと聞いてから主は帰ってこられるとマタイの24章14節のところに書かれています。すべての民に述べ伝えられ、それから終わりの日が来るとはっきり宣言されています。ハレルヤ、主に期待します。アメン。北から南、東から西まで主の霊が働くとき、主の御言葉は成就し実現します。そして愛する兄弟姉妹、私たち一人一人がその御言葉となるのです。その声となるのです。アメン。その声となるのは、彼女、彼ら、先生、誰か、他の人ではなくて、愛する兄弟姉妹、あなた方お一人お一人です。誰かがやってくれていると思わないでください。あなたが主の前に立つとき、主が共に働いて、職場に、学校に、親族に、すべてのところに変革がもたらされて、主の道が整えられて、ああ、そんな、だと思いもしなかったという主の御業が現れていくのです。なぜなら主の御言葉はそのように語っているからです。アメン。また、マルコの16章15節から20節、ご一緒に朗読いたしましょう。イエス様の私たちに対する命令を共に受け取りたいと思います。マルコの福音書16章の15節から20節まで3、はい。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の霊によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。主イエスは彼らにこう話されて後、天に上げられて、神の右の座に着かれた。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って、御言葉を確かなものとされた。アーメン。私たちに与えられている使命は、キリストの弟子を生み出すことです。イエス・キリストを述べ伝えて、キリストの弟子を生み出すことです。イエス・キリストに従いなさい。イエス・キリストがあなたの主です。他に命はありません。他に救いはありません。そのように語り、イエス・キリストの弟子を生み出すことが私たちに与えられている使命だと、イエス・キリストが私たちにお命じになりました。そのために力は、先ほども言いましたけれども、本当に難しい。しかし、知恵は主から必ず与えられます。求めるならば、その機会が必ず与えられます。そして、悪霊は出ていきます。そして、毒を飲んでも害を受けません。また、病人に手を置くならば、必ず癒されます。そのように、私たちに今、巫女の御霊、キリストの霊が働いて、御言葉に伴う印があると宣言されているので、その通りに、私たちは世界宣教に、この国の宣教に、ある兄弟姉妹は、この国を出て行って、世界にイエス・キリストを述べ伝えるために共に仕えて参りましょう。アメン。第3番目です。日々、清さを求めて、主の栄光を表すことを通して、私たちは主の道をまっすぐに整えていきます。すべての谷は埋められ、すべての山や丘は低くなる、と御言葉は宣言しています。先ほどのバプテスマのヨハネも、悔い改めなさい。誰が神から来る御怒りをから逃れるようにと教えたのか。あなた方がそのままで大丈夫 あなたたちは平和だから、あなたたちはちゃんとしているから、道徳的に優れていて、他の国よりもモラルがちゃんとしているから救われると教えたのか、そういうは言ってませんけれども、私たちはもしかしたらそのような勘違いの中に生きてしまう、国の中に生きているんではないでしょうか。最近話させていただいた、お話させていただいた、イエス様をまだ信じていない方もそのように、私はそう信じていますとおっしゃっていました。でも違いますね。悔い改めなければならない。そのように私たちは宣言する役割をいただいています。同時に私たちのうちにあるものこそが汚れています。罪、咎、傲慢、プライド、自己卑下、主が私たちをそのように召していると御言葉は宣言しているけれども、そこに立つことができない。主が語れと言われたそのタイミングで語ることができない。あるいは自分がやった自分の技だとして、いやいや神様、主から、いやいやそれ違うでしょうと言われてしまう、そのような弱さが私たち一人一人の中にたくさんあると思います。しかしそれらも一つ一つ、隠れていて今まで気づかなかった領域でさえも一つ一つ主の前に明らかにしていただいて、清められて、主の前に道を整えていこうではありませんか。ケトスの2章の手紙は11節から14節までは、ぜひご一緒に、お家に帰ってから朗読をぜひしておいてください。ピリピの1章の3節から6節までをご一緒に朗読したいと思います。ピリピ1章の3節から6節までです。では、はい、私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。あなた方のうちに良い働きを始められた方はイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。アーメン。文脈から明らかな通り、良い働き、良い行いとはキリストを広める働きです。キリストを伝える人生、伝える生活、キリストにあって歩んでいるということが明らかになる生活のことを言っています。主が私たちを清めて主の栄光を表させてくださるように、私たちの愛する姉妹の一人がいつも癖があるんです。その人姉妹はいつもイエス様のおかげさまですってやるんです。何かにつけてイエス様のおかげさまですってやるんです。時々やりすぎだろうと思うぐらい何でもかんでもイエス様のおかげさまですって言うんです。本当にイエス様の栄光が現れる、それ、まあ、その仕草だけが全てだともちろん言ってませんけれども、本当に何かにつけてイエス様がそれをしてくださっているんですということが表されていく、また本当にプライド、罪なども清められていくことを主の前に求めてイエス様のことを伝えていく、イエス様が現れていく、そのような歩みをさせていただきましょう。そのような人は他人をますます祝福していくことができるのです。第一ペテロの1章の、13節から21節までご一緒に朗読し、それが本当にイエス様の血の力によるものである、清め癒し解放する力は主イエスの血にあるということをもう一度確認していきたいと思います。第一ペテロの1章の13節から、少し長いですけど21節までご一緒に朗読しましょう。3、はい。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、 あなた方が地上にしばらくとどまっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさい。ご承知のようにあなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは銀や金のような朽ちるものにはよらず傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。アーメン。私たちの歩みは、清められていく歩みはイエス・キリストのたっとい血によってなされていきます。考える領域においても、感情の領域においても、本当にそれが腹の底に落ちるという領域においても、イエス様の血によって清められて、すべての領域が整えられ、清められていくことを心から信じます。主の血によって私自身を清めます。イエスの血によって清められました。そのように宣言し、祈り、すべての罪とが、私たちを妨げて、栄光を表させなくしようとするものを、本当に御言葉の通りに取り除いていただいて、イエス様の栄光を表す歩みを共にさせていただきましょう。第4番目、それは栄光の教会を共に立て上げるということを通して主の道を整えていきます。主の栄光が表されると全てのものが共にこれを見ると御言葉が宣言しているからです。栄光を見るのは私ではなくて全てのものが共にこれを見ます。キリストの教会に連なるものが、イスラエルと異邦人が一つにされた教会がそれを見ます。主の栄光が表されるとき、本当に、その栄光という言葉は人の技、人のものではないことがはっきり明らかな、本当に重いという意味がありますけれども、本当にそれが表されるとき、ああ、人間技ではないですね。本当に主の技ですねということが表されるとき、それをすべてのものが共にこれを見る。主よ、教会を、それを共に見る教会を私たちに共に立て上げさせてくださいと心から願います。マタイの16章の15節から19節、ご一緒に朗読していきましょう。教会を立てると宣言された主の御言葉。マタイ16章15節から19節まで、3、はい。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。あなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。アーメン。これが宣言された場所は、本当に異教の神々が覆っている、そのようなところでありました。しかし、その異教の神々がある、それらすべてを覆うような岩のその上を指して、私はこの岩の上に私の教会を建てる。とイエス様は宣言されました。私たちの国にあるいわゆる神々と呼ばれるようなものがどうであったとしても、 私たちの主はその上に私の教会を建てると宣言してくださっておられる主であることを感謝いたします。そして教会の祈りは御国の鍵イエス・キリストの御名による祈りでありますけれども、それをいただいているとき、地上でつなぐなら天においてもつながれ、解くなら天においても解かれている。それは閉じるなら閉じられ、開くなら開かれる。私たちは悪魔の働き、敵の働きを見破ってイエスの御名によって閉じます。そのように宣言して祈るとき、教会の祈りは主が働いてその技を成します。アメン。職場でなんでこんな、イエスの御名によって共に祈ってください。教会の祈りには権威が、イエスの御名には権威があります。教会の頭なるお方には権威があります。そしてイエスの御名によって開くなら天の祝福が開かれていきます。イエスの御名には力があり権威があるからです。私たちの神々のと、神々と呼ぶのもあれですけれども、それらの領域において宿泊悪戦苦闘するのではなく、もう一つ上の領域で私たちも共にキリストと共に座に ついているのですと宣言されているのですから、その領域において閉じるものを閉じ、開くものを開いて共に前進していこうではありませんか。教会として家に帰りましょう。教会として職場に使わされていきましょう。教会として学校に使わされていきましょう。一人になった瞬間に教会でなくなるわけではありません。いつも私たちは共に連なる天の父に連なる、イエスの血によって天の父の子供とされた家族です。その権威は皆さんが行くところどこにおいてもイエスは主ですという告白があり続ける限り有効ですから、イエスの御名による権威を全てのところにおいて行使し、主の教会を打ち立てる働きを全てのところでさせていただきたい。そしてこの教会が一つとなって集まる、そのこの礼拝にも本当に力、栄光がありましたけれども、本当にますます教会が一つとなってする働きにもますます力があり、この地域に届いていく。先ほど、日出ずる国で VC の兄弟が出してくださっていた背景写真があるんですが、あれはこの教会から撮った夜景の写真でありました。本当に主がこの町に栄光を表してくださる、この教会を通して一つとなる働きを通しても主がこの町に栄光を表してくださると心から信じ、共に教会を立て上げていきます。アメン。そのため私たちは一人一人が用いられることを心から信じます。誰一人不要な人はいません。私たちの家族全員が必要で、幼子から年齢を重ねた人に至るまで全ての人が与えられている、その存在という役割を通して家族として共に前進していきます。最後に第一ペテロの4章の7節から11節の御言葉ともに朗読し、主の御言葉に応答して祈っていきたいと思います。第一ペテロ4章の7節から11節まで立ち上がってご一緒に最後朗読いたしましょう。では朗読しましょう。3、はい。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がよよ限りなくキリストにありますように。アーメン。この新しい年2021年、栄光の来臨待ち望みながら、主よ来てください、その情熱を持って教会として一つになって互いに愛し合い、一つとなって主に用いてください。主よ、あなたの通られる道をまっすぐにさせてください。 ご一緒に応答して祈ってまいりましょう。